アナルは恋の落としだな。
バブルビ
ーミニの
これくれますか。
はい、
はい、何言ってんすか。もう
もののふの人に多分すごい敵がいっぱいできたと思いますけど、
これ炎上しますねこれは、
うん、エクブはこういうの落としたんだよ本当にね。
はい、
なんだろうね、この苦笑苦笑するしかないという取り直そうか、
苦笑するしかない
俺もちょっとまずいかなと思って言ったけど、うん、
はい、じゃあ92回、
92回ですよもう、
うん、
はい、
ね、92回、92といえば
何ですか、何ファファしてるんですか92といえば
国
言いませんよ、
うん、国ですよ、
うん、国ですよ、
いい国作ろう、
いい国作ろう、うん、鎌倉幕府ですよ、はい、なんかあれだな、おかしいな言いたくてしょうがないの、
しょうがない、はい、うん、はい、で今週も、
はい、国です、
はい、先週いいよった。
いいよ。
選手に続いて、
はい、
素敵なゲストが。
素敵なゲスト。
ね。え、フリートークなしなんですか。俺
は2回目はもう。
2回目はないんですよ。こんな感じなんですよ。
うん、あ、そうなんですね。
そうなんです。
10分間飲んでられると思った、
はい。大丈夫です。うん、もう今飲んでも
周りに喋りながら飲んでください。
ワイデップ中村です。
中村さん。
はい、中村さん。
どうもどうも。
はい、
来ていただいておりますよ。選手
に引き続き顔がどんどん赤くなっていくって
。お酒が。
見るたびに顔が赤くな
って。いや、僕ね、6月に骨を折って、骨を折ってるとお酒飲めないでしょ。
うん。
でね、1ヶ月半ぐらいね全く飲まなかったんですよ。
6月に骨を折ったら、うん、じゃあもうほぼ7月8月の前半台無し。
台無しです、
うん、
思い出は音玉のライブだけです、
うん、
あ、え、骨、まず骨折る話、どうって骨折ったの。
あのね、これね、
うん、
ものすごい恥ずかしい話なんですけど、
はい、
まあすごい忙しくて、
うん、
で、まあ、僕子供いるんですけど、子供と遊ぶ時間がない、でその日の夜 DJ やったんですよ、
うん、
でそれこそコンフェデレーションカップのイベントで、
うん、
ビジョンで芝居ビジョンで、うん、でもう、ね、何百人かの人を相手に上げまくるっていうことじゃないですか、
う
ん、もう試合前やし、
まあ、そうですよね、
よっしゃと、はい、でも、
はい、
子供と遊べる時間はもう、はい、もうこの昼間しかないっていうことで、
うん、
起きて、
うん、
でまあ、子供と遊びに行ったんですよ、
はいはい、
でまあ馬事公園、
世
田谷の JRA がやって、
うん、
馬がいる公園があって、うん、でまあ、そこに行きたいって息子が言ったんで、うん、おお、ええぞと、
うん、
で行ったんですよ、
はい、
で行って、まあ、ダチョウもうあのおにぎりをね買って息子と食べて、
うん、
でまあ、ダチョウにねそのおにぎりをあげたりとか、
うん、ダチョウとかもいるんですね、
ダチョウもいる
んですね、まあ、完全にアヒルなんですけどね、
うん、
あげて、うん、でまあそれまでは平、うん、平穏だった、
平穏だった、
うん、でね一番 JRA の馬事公園は、うん、まあ、2キロ四方の公園ですよね、
うん、はいはい、
一番奥に入り口から一番奥に公園があるんですよ、
うん、
そこでお父さんと、
うん、
ちょっと公園行きたいと、
はい、
ほんまかと、
うん、
おっしゃ行こうって、
ね、
行って、まあ一通り遊んだ後、
うん、
お父さんぐるぐるしようかって息子が言い出して、
ぐる
ぐるぐる、
なんやぐるぐるって思ったら、
うん、
木の周りをぐるぐる回るって遊びや
と、
ね、
うん、
でまあ明け方雨降ってたんですよ、6月22日ね、
うん、
で、まあ
うん、
まあ僕もアシックスのトレーニングランニングシューズやったんで、
う
ん、よしやろうと、
ええ、
木の周りをぐるぐるしようということで、
うんうんうんうん、
その遊びは特にルールはないんですか、
あのとにかく
木の周りをぐるぐるぐる回り続けるという遊びなんです、
ターンテーブル
です、うん、ターンテーブル、
ターンテーブルですよ、
うん、夜はレコード回して、うん、昼は木の周りを回る、
回るっていう、うん、でそれで回ってたら、
うん、
3周目あたりで、うん、左、僕の左足にぴったりのサイズの穴があったんですよね、
うわ怖い
ちなみにシラフですよ、
ええ、
完全に、
ええ、
で左足のがその間にポソってこうつま先から、
ええ、
くるぶしのあたりまでですね、
ええ、
ぴったり入った
ので
、
うん、
で次の足出した右足が、
うん、
ファッサーって外に逃げようったんですよ、遠心力で、
うん、
その F1 でいうとこのコースアウトですよ
ね、
そうすると、
ええ、
考えてみてください、左足はどうなるんだと、
固定された
まま、固定されますよね、
あ、うん、地面にガシ
ッ、体は進もうとしてるのに足が引っかかってこう、うんうん、
そうするとね、
ね、
あのプラスチックが割れる音がね、
うん、
パチパチってしたんですよね、
うわ、リアルに言うと どんな感じですか、
え、
割れる瞬間の音っていうのは口で言うと、
いやほんまにこのメモリースティックを割った
時の音、割った音、パキンっていう
とか、そういう感じですか、
あのね、エレクトロニカの、
うん、
っていう音あるじゃないですか、
うん、
ピチピチってしたんですよ、
うん、あのグリッチ音みたいな、
グリッチ音、
グリッチ音、ちょっと大技さがめのやつです
でそれで
うわ
もうあのね
ゾクゾクゾク
コントでよくあるでしょ、うわーってやつがバーンってここでハーっていうやつ、
うんうんうんうん、
ま、全くそれで、
えっと、あります、それ
声も出ずに、ええ、クッってなったんですよ、
急にブレイクです、
ええ、で突然もうブレイクですよ、
ダーンドーン、うん、ブレイクですね。
しかも壮大な、
うん、壮大な
結構長めの
おしゃれ、息子がね察知して僕に言ったのがね、うん、父ちゃん神様いるよって言って、うん、
希望は捨てないで、
希望
は動けないから、うん、だけど
信じてたら大丈夫やと、
父ちゃんどうしようどうしよう、ね、滑り台乗りたいとか言うてるのを、うん、お父さん無理やぞっつってでもうね冷や汗出てきて、うん、足腫れてきてるけど、はい、その日の夜 DJ やから、絶対俺出ない、絶対俺出ないと思ってたんですよ、
うん、
でだから絶対に公園の外まで自分の足出るんや、俺は折れてないと思って、うん、立ち上がって、はい、5メートルで止まって、はいはい、すぐに無理だってこと
どうし無理だって片足になって
これはやばいって
そうで座り込ん で、うん、で救急車を呼ぶのが筋だなって思ったんですけど、うん、もう本当に家族の団らんだから、うん、それは崩すわけにはいかへんよなと思って、ね、でパッて見たら庭師さんがいたんですよ、
ね、
お庭師おるなと、うん、よしよしと思ってすいませんすいません、
うんう
ん、足を折ったみたいなんですよ、うん、つってあの係の方呼んでもらえますか、うん、って言ったら、
うん、
おそれはえらいことだっつって、うん、すぐになんか、
うん、
誰かにその人が若手なんですよ、うん、若手の方が電話したら、うん、親方から何から8人ぐらいが集まってきて、
うん、僕も、うん、帰って大騒ぎになっ
ちゃう、うん、
ちょっとしたもう騒ぎですね、うんうん、なんやったらあの庭師さんに取り囲まれてる、うんうん、普通の人がいる
んだよ。
やらかした。
やらかした。なん
かちょっとそわみんなゾワゾワしてる、
ええ。
だけどで事情話したら、うん、親方みたいな人が、うん、それは大変だっつって、
うん、
分かった、
うん、
任せてくれっつって、
うん、
出てきたのが2トントラックかバックで皆さん乗ってください。
余計目立つっていう。
待て待て待て。
カビパレードが行われて
どこに乗せられるんだこれって。
骨。
うん
息子おるのに、
うん、
俺だけを車に乗せよったんですよ。乗せていただいたんですよ。
乗せていただいた。
乗せていただいたんですよ。そしたらね、
うん、
息子は、うん、父ちゃんどこ行くんや、うん、一人ぼっちですよ、うん、家に帰る術もない、
うんうん、息子目線だと父ちゃん連れ去られてますから、うん、
号泣おお、うん、すいませんあれ息子なんですよ、うん、分かったで、うん、息子2トントラックの荷台ですよ、
うん、
2台
ドナドナですよ売られてゆくよ
売られてゆく親子で
2トンの荷台って広いっすよ
広いよ
で、もう一回戻りますけど、その家族団らんを邪魔したらあかんって思ってた、はいはい、僕が、一番邪魔しちゃったんですよ、
ね、あまあそのトラック来ちゃったらね、
そうなります救急車より面白いことになってますから、
面白いですね
でその12時間後、
うん、
松葉杖で、
うん
何百人かを DJ でロックしてました
かっこいいね
でもねクラブってね、あのなんちゅうんですかねあの もうものすごく、
は
あ、作りが優しくないですね、
あ足の悪い人に
バリアだらけ
バリアだらけ、
うん、何がバリアフリーやと、
うん、
だって階段階段階段ですよ、
まあ、エスカレーターとかないですよね、うん、絶対ね
階段階段階段の上、
うん、
ステージ上がるのも、
うんはい、まあ絶対段はありますわな
段だらけ
ですばっかりですよ、う
ん、で DJ するまではなんとかかっこよかったんですけど、はけるときにこけるっていう、ねうん、
ガラガラガラ
しかもみんなが見えるとこやったらまだ笑いになるのに、
はい、
スタッフしかいないところでこけて、大丈夫ですかって言われたときに初めて大変なことしたなって気づいて、うん、人に迷惑をかけているんだなっていう、うん
これから大変やぞと、うん、
これから1ヶ月2ヶ月大変だぞと
松葉杖、
うん、だから結局、はい、僕の中は自宅スタジオ、うん、自宅スタジオ、うん、ブロック FM、
うん、
スタジオ音玉、
うん、
で大体夜ご飯は、
うん、
外に行かないんで、
うん、
ココイチ
ココイチ
出前出前
出前のココイチで
出前で、
はい、どうですか松葉杖ライフってどんなんですか、うん、
あでもねすごいねあの貴重な経験でしたね、
うん、
あのバスに乗るとか、
う
ん、タクシーの運転手さんは優しい で、
うん
はいはい、でもね面白がって、あのレコーディングもできるだけ最終のタクシーであバスで終わるようにして、
うん、
バスで帰るようにしたんですよなんか、
はいはい、
なんかね別目線
に
全てがなる、
う
んうん、例えばそうやな、なんかコンビニでアイスクリームを買いに行って、
うんはい
レジまで行くのが大変だっていうことで、
うんうん、
絶対分かんないと思うんですよ、
う
ん、
まあそうですよね、
実際怪我してみたい
な、普通に普通分からない
で、一、ねうん、つのものを買って、うん、右手で3つのものまでは持てるんですけど、4つになると持てなくなるから、うん、両手になるでしょう、もうこん最初慣れてくるまではそんなコントロールできないですよ、うん、でもそうすると東京とか、うん、まあ日本って思ったんですけど、日本ですげえなと思ったけど、うん、ちゃんとねフォローしてくれる人がいるんです、
お
絶対いるはず、
優しい方が
持ってくれるとか、持ってなかったらちょっと、
うん、大丈夫ですかとか、もう店の人が大丈夫ですか、それはもうあのツイッターでアホなことやってるバイトのやつもおるけど、
あの
おるけど、うん、あのやっぱねその辺の礼儀をちゃんとした従業員の方とかバイトの方は多いなっていう風に、それはすごいねあの自分的にはね発見やったんですね、そう優しいな、日本は
意外とみんなそうやって周りのことを助けてくれるんですよね、実際困ってる人がいると。で今このすごいいい話をしてるさなかなんですけども、
はい、
今ずっと中村さんがこうタバコを持ってトントンしながら10分ぐらい座られているのをこう眺めながら話してて、なぜかなと思ってたんですけど、あのライターを俺が持ってたから吸えなかったっていう
中村さんのライターを持ってた、
これ俺のなんですけど、
うん、
ライターお持ちじゃないだ
し、いや僕ね、うん、あのねライター持たないようにしてるんですよ。
持たないんですか、なんで、うん、何で持たないんですか。
タバコの本数増えるでしょ、
うん、人に借りてれば、まあ、そのタイミングでしか吸えないから。
そうですよね、
俺ずっと今ライター持ちながら話してて、
だから持ってったら、うん、うちのマネージャーなんか俺恨まれてると思う、ちょうだいちょうだいって言うから。だから3ヶ月に1回ぐらい2箱ぐらい買うんですけど、
はい、
うん、
ね、うん、笑ってるでしょ、
うん、マネージャーさんが後ろで笑ってます
でもね、あの今年の夏の思い出もう一個あってね、うちのマネージャーさんがね、
はい、
あの実家に帰ったんですよ、
はい、
でカブトムシをね、うん、取ってきてくれたんですよ息子が。でね9匹、
うん、
あの捕まえてきてくれて
9匹、
うん、まあ、今朝見たら、
うん、
まあ、食いつくわれつで 4匹になって、
共食いですか、
共食いしてたの、餌やってたのにって。
あ
で、あのもっと言うと、
うん、
DJ リモコン、
はい、
リモヤンが、
うん、
今日うちにカブトムシもらいに来たって。
おカブトムシをもらいにわざわざもらいに来た、
うん、この間来たら4匹やったのに今日は2匹やな、
減ってるっていう、
うん、
どんどん減っていく、
うん、っていう夏の思い出でした、
は
い、
なるほど松葉杖とカブトムシだった。
松葉杖とカブトムシ、
松葉杖って、まあ、ギブスも当然してるわけですけど、う
ん、はい、
あれ痒くなりません？
今はね、なんかすごかったですよ、あのね病院行って紙布みたいなのをね、
うん、
ベタッと足に折ったところにつけられて、
はい、
液体水ですよね、
うん
うん、水をペチャペチャしたら、
うん、
そのままにしてくださいじゃ5分後には固まってるんですよ。でそれが前はねぐるぐる巻きやったでしょ、
ですね、
もうねこの一方一方向だけで、
ね、
がっちり固めれるキュッキュッてなってるんですよ。
へえ、
すげえ、
ラジオでキュッキュッて言っちゃダメですけど、
まあ、だいたいわかると思
います。ぐるぐる巻かないっていうので、
うん、いけると。
で包帯でサポートするんで、
うんうん、
で風呂入ってもいいですよって言われて、
風呂もいいんですか、
そのまま、濡らしてもいいんですか、
外して、だからまた負けるんですよ自分。
あ、そ
う、
そっかそ
っか。でもね怖くて、
やらなくていいんだ。
そう、怖くても入れない。でも
体深くぐらい
大変ですよね、風呂入るのは。
そうだから本当に大変でしたね。でも音楽感が変わりました。
あ、変わりますか、やっぱり、
うん、あのクラブミュージックっていうものに対して、動けないから、すごい物事を俯瞰で見れるた2ヶ月でしたし、あとそのなんていうのかな、高揚させるっていうことがビートだけではないっていうこととか、
どういうこと、ビートだけではない、
だからコード感とかでも、あのビートがなくたって高揚させれるメロディーはあるっていうこととかに気づけた貴重な。
それはその松葉杖体験から、うん、そのメロディーで高揚させるに気づくまでに何かあるんですか、それって。
いや、なんか自分って何やったっけっていう、その、
うん、立ち返りみたいな、
根源的な立ち返り
です。そうです、そうです。なんか歩けへんから、
うん、
赤子なんですよ、その、
う
ん、だってトイレ行くの我慢するんですよ、うん、
はいはいはいはい、
ほんまにギリギリまでもう1日トイレ行くことを減らすっていうのもテーマでしたし、あとカップヌードル、腹減ったな、スタジオで、あ、誰もおらへんな、うん、じゃあカップヌードル作ろうって湯入れて、
うん、
松葉杖で、
うん、
運べないですよ。
あ、そうですよね、
う
ん、
そうですよね。
そういう意味ではすごい貴重な、赤子に戻るっていう、
うん
う
ん、
貴重な経験でしたね。外食できませんからね基本。
外食するにもやっぱ段差がどうしても気になります
よね。違う、もうめんどくさになりましたね。
あ、もう動くのがめんどくさい、
出るのがだるい、
あのスタジオが僕4階なんで、
は
い
は
い
は
い、
それは
もうめんどくせえなと思って、だから何やったらもう、もう人に迷惑かけるの嫌なんで1泊2日でレコーディングしましたもん。
ああもう、出ないスタジオ泊まるみたいな感じ、
なるべくスタジオの中で完結すると。
そうですね、もうほんと出前でもね、出前もね、取ったってね、運べないですよ。うどんだ、もしうどん取ったって運べないですよ、
県で運
ばない、スタジオの中で運べないってことです。
そうだからココイチとか言うんですよ。ココイチやったらケンケンでもこぼれない。だからね、
汁物はダメなんですね。
汁物ダメ、
汁物ダメです、
だからほんまに人に迷惑をかけましたね、
いやー足ですからね。
人間っていうのはどうしてもやっぱね、生きてると必ず人に迷惑かけてしまわないと生きていけない、常にかけ続けてるもんなんですけど、やっぱり怪我をするとその辺のあたりが如実にこう身にしみるという、助け合いですね、人間は。
なんすかこのいい番組、
素晴らしい番組だ
った。助け合いですよ、
助け合いですよ。
さっきビールこぼしたの
ね。なかったことになってますで、俺もう一回じゃあ同じことあるよ、もう一回やろうかと思ったんだけど、その勇気はなかった。ここいじゃケンケンでガチャー
ってガチャーって、もう本当にもう
そうやな。でも音楽感は変わりましたね。
変わりますか、まあ、それなんかビートたけしのバイク仕込みの後みたいなね、
言えないですけど、今ね、あのとある人のアルバム全体をリミックスし直してて、あのロックの曲をエレクトロニカ、だから160の曲を80で捉えて、あのエレクトロニカにしたりとかしてるっていう発想はやっぱ骨折したからこそ、昔だったらドラムベースにしてたと思うんですけど、
でも確かにちょっと考えが変わる、
そうそう、プチプチみたいなのがもう全然やってもいいし、っていうような、だから得しましたね。そう、絶対ただでは立ち直ったらあかんと思ったけど、ただこけるだけはあかんと思ったんですけど、
骨折することで引き出しが増えた、
そうですね、あの、忘れてた引き出しを平気な顔して開けれるようになったっていうか、自分でわざわざ封印一回したんですけど、それを開けるきっかけをもらったような感じです。これ面白い、このラジオ
これね作り手は相当面白いと思うんですよ、
でももうしたくないですよね、もう骨折は。
いやですよ、僕ね、
いや
ですよ、みんな聞いて、
とは言っても、
みんな聞いて、
なになになになに、
これ今肘をパキパキになってるん
で、右肘ね、僕折ってるんですよ。
え、いつ
幼稚園の時に、ザ・ベストテンのピンクレディの UFO を、家の椅子の上で踊ってて、落ちて骨折ってるんですよ。
そっから曲げて、
そっから曲げると音が鳴るように。
だから中学校の野球部やったんですけど、腕立て伏せやるじゃないですか、先輩にいびられながら、150回とか、150回ポキポキになるから、
パキパキって、
お前舐めてんのかーって殴られるんです。
それはな、理不尽だよな。
僕はそれはでも今やで分かるけど、ただそいつに嫌われただけですよ。そいつに、
もうそいつに
名前言ってえわ、茨
イバラ、
イバラ、
イバラ、イバラ先輩、
イバラ先輩、
42さんですね。42さんとイバラ先輩、イバラ
先輩。イバラ、もう赤がもういじめたらあかんで。
あかん、もう歌え言うて殴るとかダメですよ。
イバラ先輩は軍だったんですか、市だったんですか。
市です。
市ですか。桑名軍と桑名市
っていう。桑名市ってい
うね。なんかまあいいや、そんな話。
そんな。
そうでもね、僕ね3カ所やってるんですよ。で、一番ね、で、足やったでしょ、一番大きいのは、僕ね、背骨を圧迫骨折して
る。背骨、
うわー、
これ本気でやばいです
よ。僕ね、身長ね5ミリ縮んでるんですよ。でもそれがなかったら僕音楽の道に入ってなかった。
なんで骨折ったりすると音楽は進化していくんですか。
そうなんですけど、
骨折ると進化して
る。そうかも、
フィードバックしてる。
骨折ったら人皮むけるみたいな。
なんかちゅうか、僕瓦職人やったんですよね。屋根の上でお寺とか神社の、だから真夏でも本当50度超えたりするような現場で汗かいてこうやってたんですけど、それこそ趣味で音楽を作ってたんですよ。でそのまあ屋根から落ちて、まあもうコルセットで、もうでも50、60になったら痛く、あの絶対肉体労働したら痛くなるよって先生に言われて、でもね一個ね、職業として職人なめんなよっていう話があって、大工でも何でもそうなんですけど、花が咲くのは60からなんですよ。
腕がこう慣れてきて、
もう本当に もうし知識とか思想とか技術とかが全部追いつくのが60からなんですよ、うん、でそれはもう現場で大工やって思う人は絶対60以上なんですよ、うん、神社仏閣とかやって、うんうん、はいはいはい、それを仕事するのに、うん、60でできないようになんなら、うん、やったらあかんやろって思って、
そうですね、
で労災、いい、ね、労災が落ちるんですよね、うん、堅牢から、はいはい、建築、うん、労災組合から、うん、労働組合や、うん、でね、まあ車1台分ぐらいもらえるんですよ、
はいはいはい、
保険金として、その分むちゃくちゃ払ってますからね、
給料から減引、まあ、されてるっていう、う
ん、でそれを握った瞬間に、うん、僕なんか知らんけど、うん、音楽修行でロンドン行こう思って、
うんうんうん、
でロンドンで音楽修行したことが、うん、でまあ結果イタリアのイルマレコードからデビューできることになったんですよ、ロンドンに住んでる日本人がなんでイタリアのレベルやねんっていう話なんですけど、
うんうん、いろんな経緯があったんです
よ、経緯があったんですよね、
でだから本当に骨折、その骨折がなかったら、うん、僕今ね瓦屋職人の中堅やって
ますよ、うん、背骨を折ったからこそ今
プロとしてやってる、そういうことですよね、うん、背骨折って次足でステージ2が始まった、
うん、感じ、
ね、感じなんじゃないかもしれないですよね、
だから
今後迷ったらまた折ればいいんですね
やだよ
不均一そのために
やだよじゃあ誰かの
誰から折ったらそれはそれ
で臭い飯食うよ、
それはそれでまた人生変わります
股関節とか
骨を折るために何が変わって
何かが進化していくっていう、
いやわそれ嫌やわ
ゾクゾクゾクーと来るよこの話
煮詰まった
煮詰まっ た, まったポキーンって
どんな体張ってんだって
どんなパンクやねん
折ったその何だろう、うん、背骨折ったことでかなり大きな動きがあったわけじゃないですか、
あそうね、うん、背骨が一番の
エポ、多分指ぐらいじゃ大したこと起こんないですよ
指の先とかでは大したこと起こらない、
もう残ってません、
突き指ぐらいじゃダメなんですよ、うん、首とかね
死んじゃうよ
ガンとかいや死ぬって、
いやでもなんかその面白いのがその瓦屋時代に一緒に働いてた、うん、みんなで、うん、夢を持ってるやつばっかりがいて、うん、でね家具デザイナーになりたいっていうやつも働いてたんですよ、うんうん、
いい夢ですね、
でね結果そいつは今もほんまに、まあ言い過ぎかもしれないけど、まあ、一流になっちゃったんです
よ、一流の家具デザイナー、はいはいはい、インテリアデザイナー、う
ん、あのバブルさんうちのスタジオ来た、
あありますよ、はいはい、
あの家具全部そいつがやってるんですよ、
えすげえ、うん、
そうそう、
あんな、
だからなんかねその瓦屋時代の仲間は、ほんまにやりたい放題今やってますね、なんか知らんけど、うん、
不思議な縁ですよね、
そうですね、話もうやめます、
いやいやいやいや
ややめたかったらいつもやめて大丈夫ですよ
そうそう、だから、うん、なんかもう肉体労働者なめんなよっていう気持ちは、
これ、ね、いい話です
よ、いい話ですよ、
すごく若い、うん、今音楽やってる子たちは、うん、自分はプロになれないかもしれないと思ってるかもしれないけど、
うん、俺だってなれるなんて、
なれるんだよって、うん、
あとあれやったな、あの働きながら音楽やることが当たり前やったんですよね、今も音楽だけやらせてもらってますけど、なんか僕ねこの先ね音楽業界ってプロっていうね、うん、あの形は変わっていくと思うんですよ、
うんうん、
あのねオランダがさ経済が悪くなった時にやったことはワークシェアリング、うん、
ワークシェアリング、
うん、銀行員が、うん、そう昼まで午前中働いて、うん、昼からホフさんになるとかさ、
うん、
はあ仕事をみんなで分け合ったりでやってたの、
うん、
で、
うん、副業ありきみたいな感じ
ですね、そう副業ありき、うん、でどっちが副業か分からない、うん、でも人間がまあ80年70年生きていく上でさ、うん、いくつ職業できるかいくつ好きな仕事ができるかって結構割と幸せの一つの定義やですねって思うから、うん、あのもちろん音楽だけで食えとるっていうのも大事やけど、うんうん、
ありがたい話ですけども、
そうありがたい話ですけど、うんうん、あのね音楽がどんどん今タダになってってる、
うん
ね、もう曲名入れて MP3 って打てばタダで落とせる、
うん
う
ん
はい、僕ね悪いことやと思ってないですよ、
うん、
聞く人数が増えれば増えるほど絶対いいから、
うんうん、
だから、うん、あのね若い人には言いたいけど、うん、プロになるっていうのは、うん、もうね音楽だけで食うってことじゃないよねっていう、
うん、あー
他の仕事やつだってプロやし、うんまあうん、この人なんかその最たる例、うん、バブル B なんか本当最たる例やと思うんですけど、うん、あのポイントは自分の気持ちをクリアできる音楽を作れるかどうかがプロの境やと、は
い、
でね、うん、もうねとりあえず、うん、 他人にどうエフェクトするかなんてことは、うんうん、もう無視した方がいいと思うんですよね。
自分が納得できるかどうか、
そうそうそう、その自分の満足度を高めていくこと、ね、でももちろんご飯食べやなあかんでしょ、みんな、うん、絶対食べやなあかんから、うん、それは何かで稼がなあかんけど、うん、あのね、他の仕事をしているからっつって、うん、僕はプロじゃないなんてことを思うのは、うん、もはやナンセンスな時代って僕は思いますね。でそれができやんのやったら、うん、音楽はもう本当に適当にやった方がいい。でも適当にやって、うん、面白いものできたりするでしょ、
うんうん、そういう時もあるんですよね、
う
ん、
そうそう、だからなんか最近そんなことは骨折って考えてましたね、うん、プロとは何だろう、う
ん、プロの定義とは何ぞや、うん、お金もらってそれだけ生活してるのはプロではないんじゃないか、うん、姿勢であったり意識の問題なんじゃないか、
いや、いっぱいいますよ、他人の真似して食ってるやつ、
まあ、それが本人楽しいんだ、
俺今日むちゃくちゃ言ってんだ
まあでもそれが本人楽しいのかもしれない、
うん、それやったらいいんですよ、
それだったらいい
と思うんですけどね、ただ食っていくためにそれをやってんのは、うん、もう正解やし、うん、不正解かもしれへんけど、うん、その人の姿勢次第でしょ、うん、
はいはいはいはい、
でも俺が今注目してんのは、うん、二足のわらじを平気で履ける音楽家は、うん、俺はもう超リスペクトですよ、うんうん、
逆に強いですよね、
なるほど、
うん、そうそう、うん、だから、うん、本当に好きなことね、例えばクラブミュージックで本当に好きなことしようと思ったら、はい、うん、現場をやりまくって、うんうん、曲を作るか、うん、以外ないでしょ、
そう
です、ね、うん、クラブだったらそうですよね、うん、
クラブミュージック
現場ありきの音楽、
ね、いやもちろん海外に行けばまた別の話があるんですけど、うん、はいはいはい、でもね日本のねクラブシーンはね、うん、今面白くないって言ってる人いるかもしれないけど、うんうん、面白くないってことは、うん、面白くなるんですよ、うん、
ああなる余地がある、
うん、だから EDM が日本で機能してないっていう意見あるじゃないですか、うん、いやそれでいいと思うんですよ、うん、ってことは世界中のどの国の人とも違う価値観でクラブっていう、うん、環境っていうかな、うん、場所、う
ん、あ、はいはい、
意味合いが違うはずなんですよ、うん、クラブミュージックの意味合いが、うん、ってことはそれ EDM 文句つけるなら、うん、その新しい表現を作らなきゃ僕はダメだ、で文句言うからにはね、うんうん、文句言うの簡単やから、うんうんうん、だから僕ね割と今のねクラブシーンはね、あの何ていうんですかね、爆発前というか、
うん、確かにね、うん、なんでこの人たちが評価されないのかなっていう人がたくさんいるんですよね、うん、
で評価のされ方もきっと変わっていくと思うんですよね、
うんうん、昔みたいに雑誌でこうバンバン押されるとかいうのは、うん、今後不可能になっていくわけじゃないですか、雑誌っていう媒体自体がなくなっていくし、うんうん、どういう形で押されていくかっていうのは分かんないですけど、まだ未知数ですが、なんか全然露出の仕方とかも変わってくるんじゃないかなとは思いますね。
変わらざるを得ない、
うん、そうそうそうそう、でしょうね、その変わらざるを得ないがラッキーなんですよ、
うんうんうんうん、時代の転換期にある、
転換期にある、
うんうん、そうだからもう今もし聴いてる音楽目指してる人がいたら、うん、好きなことどんどんやってもらいたいなと思います、これやったら売れるんちゃうかななんてことは、うん、別に考えなくていいって思う、永遠の素人っていう言葉もいいなと思いますし、でもプロにしか見えないレベルのこともあるんですよ、レベルっていう言い方違うな、プロにしか見えないこともあるんですけど、そんなことは見えなくても知らなくてもいいっていうこともあると思うんですよね、そのプロモーションがどうだとか、うんうん、例えばこの番組なんて、うん、本当に僕はすごいと思うんですよ、91回目でしょ、うん、
です92ですね、
2ですねこれね、
国ですね、
はい、国なのかな、
国なんですね真面目な話のところに言うべきじゃなかったね
マネージャーが頭抱えてますよすみません、そうだから、うん、はい、なんか好き放題やってもらいたいですよ、サウンドクラウドもあるし、
うん、この番組は本当好き放題ですよね、
好き放題ですよね、
うん、制約っていうのがほとんどないんで、
まあだから曲のね、うん、そのなんかかけてるじゃないですか、
権利関係とかちょっとまずいのはさすが気使ってますけども、
それ以外は、
うん、今日小松美香子ちゃんの曲かけたいんですけど、
それは
ね、OK だったら僕らはいいんですけど、なんか何もなければいい、
中村さんがケツ持ってくれるんであれば、うん、全然問題ないんですけど、
うちのマネージャーさん聞いていいですか、
はい、
うん、モテますか、はい、首を横に振りました
ダメみたいな、やっぱり歌ってる人が直接ここにいないんで、
フルで配信して
る、でもね僕正直言いますけど、うん、それもね悪しき伝説ですよ、もはや
です
よ、ね、いいっすよもう別に、
全然いいんですよ、もしそれで、まあ、クレーム入っても、うん、別に僕らはそれで謝るだけですし、
なんなんですかポッドキャストはダメなんですか、
そのポッドキャストのアカウントごと消される危険はちょっとあ
る
のか、
なるほどね、それあかんわ、
これだって吉田君の時なんか途中でフェードアウトして、うん、とかやったよね、
まあ、でもだって今のところ誰にも何も言われたことない
から大丈夫だと思うけどね、ほんまにね、あんまりそれ俺ええことやと思ってないですよね、うん、だって僕ブロック FM レギュラー持ってますけど、うんうん、かけたい放題ですよ、
かけたい放題、
僕らは別にフリーな立場だからいいんですけど、ポッドキャストっていうのはやっぱりそのポッドキャストというシステム自体が企業のものなので、
いやいやちゃうねんちゃうねん、あのね、うん、ブロック FM とかドミューンとかって、うん、リアルタイムでストリーミングするじゃないですか、
あれは包括契約だから OK なんです、
ね、うん、包括契約だしね、ちゃんとストリーミングだったらいい、うん、みたいな、
アーカイブもあるよ、
ありますか、残ってるんですかね、
う
ん、
残ってますよ、う
ん、ポッドキャストだからな、
まあ、これがブロック FM でハイパーソサイティってやったら僕と FPM の田中さんがフリートークずっとしますから、
ずっとしますか、
でも曲も回しますからね、まあ、
これが例えば YouTube とかニコ動だったら包括契約に入ってるんで何やっても大丈夫なんです、
そうなんです、こういう契約してないですからね、うち
の、でもさ、もうナンセンスな話ですよ、
いや、めんどくさいですよ本当に、うん、気遣いたくないですもん、
そうそうそうそう、
じゃあその小松美香子ちゃんの曲の俺が、俺の歌のやつだったらええんちゃうの俺の曲書いた
デモ、デモ版みたいな、
デモ版、
デモ版、デモ版いきましょうか、
あ、デモ版かけていただけるんだったらこっちは貴重ですよ、
それのが怖いよね
怒られる
デモ版にはだデモ版はだって向こう側に権利がないわけですよね、
ガチで？
あ、じゃあ違うとしましょう、
ブローハイお願いします
小松さんのは、まあ、我々が良くても、うん、あの後ろで僕のちょうど目線の先にマネージャーさんがかなり深刻な顔でこう首を振ってるのであ
のね、こうやって僕は、うん、スタッフに迷惑をかけてるんです、言葉は持っています、スタッフありがとう無視ですよ、携帯充電してるんです、森川さん充電しこれどんだけ喋ったんですか、
ね、これ、ね、結構長いですね、
30分ぐらいですね、
うん、曲どうしましょう、じゃあ
なんか別の、
じゃあタコ揚げ、
タコ揚げいきましょう、
タコ揚げいきましょう、そうですね、先週かけると言ってましたね、
タコ揚げ
2曲かけてもいいですか、
かけてください、はい、
もう、ね、じゃあ2曲連続でいきます、
連続いきましょう、
はい、1曲目が、うん、タコ揚げのガキの使いやあらへんでという曲です、
はい、
2曲目が、はい、タコ揚げで土曜日のバイブレーション、
はい、
はい、聞いてください、
2曲続けてどうぞ、 a Saturday.
はい、
続けてお届けしました。
どうでした？
楽器の使いですね、これ
は。ダウンタウンな感じ。聞いてないっていう。これはテーマはどんな曲でしょう、うん、
ちょっともう
今その場で、その場で聞く、
いいですよね。あのね、この番組ね、聞いてるふりしてるんだよ、みんな。
でもそれもう言っちゃってます、我々も。
もうマジかの。
後で挟むんでって言
って。後で挟むんで。
ウーロンハイ来ました、うん。ね、ちょっと待ってくださいね。あのね、入ってないかも。
ガキツカのあれですよね、あのジングルっていう
か、コールドカットのテテレレレレレディーセンジェントルメン、
昔のトークの時
に入ってたやつ
ですね。あれですよね、
有名なやつ
です。あれコールドカットのね、曲なんですよ。あれをねテクノにした、
あれをサンプリング
したってみんなもう聞いてるんだよね、これ。
聞いてます、みんな聞いてます、
リスナーも。で、2曲目の土曜日のバイブル
聞きます。
あ、それはあるんですか。
携帯に入ってるはず。ちょ、これ初オンエアかな。
初音やですか。
これ聞いて聞いて。
そうですね。
バブル B に負けないがテーマですよ。もうタコ揚げは。
そんなん。
これ何？みんなまた聞いたと。
また聞いてんだよ。
うまいこと編集して。
うん。いや、このまま流すと面白いと思う。
これ流す？まあ。
なんか僕この番組壊しにかかってるかな。
大丈夫ですよ。
です。もともと壊れてるんで。
これ以上壊れませんから大丈夫。
ウーロンハイいただきます。これもね、ガキ使いのネタなんですよ。
へぇ、これ
そう、だからガキ使い、ダウンタウンに捧げてるんですよ。
捧げてる。
なるほど。土曜日のバグル、あ、ごっつええ感じ。
そう、
なるほど。ごっつええ感じに捧げる曲なんですね。
いや、これガキ使いや。昔のガキ使いのエンディングやったんですよ、このスクラッチが。チャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッって。
ガキ使いはでも日曜の夜、
昔深夜やった時代ですよ。あ、俺名古屋やったから中京テレビやった
から。ああ、中京は土曜日に夜やってたんですか。
そうです。
関東は日曜なんですよ。
っていうアホな曲です。うん、
これタコ揚げ名義ですよね。そうです
。かっこいいな、うん。
もう完全にパーティーチューンとしての。
そうですね。
曲ユニット。
アホですよ。
すごいジャケですね。
すごいな。これジャケ。
あ、これタコ揚げですよ。
タコ揚げです。
これ上がりますね、フロアでかけたら。
そう、でもね、あのクラブに初めて来た子に喜んでもらえるユニットにしたいなと思って、うん、だからガキツカのね、レディースエンジェントルメンって言ったらもうみんな多分ガキツカの曲、ね、ダウンタウンの出囃子やって思うんでしょうけど、あれはもう UK のコールドカット忍者チューンですよね、の創始者たちが作った曲 でクラブの音楽なんで、じゃあ完全なリスペクトで、そうそう、だからクラブに初めて来た人たちが両手を上げることでまた次来てくれるし、
こんな楽しいんやみたいな思いをして、曲は楽しい。
まあなんかそれをね、うん、なんかあダサいことしとるって言うかもしれない、
う
ん、言う人もいる、
うん、
まあ
中にはそういう人もいるでしょ、
いや、いる、絶対いる、うん、でもね、うん、それね言われなきゃダメですよ、
うんうん、
文句言うてくれるってことは何かあるってことです、
うん、批判された方が何かしらあるんですよね、
う
ん、
そうですね、
ただ圧倒的な、うん、なんてアレンジとか、うん、プロデュースとか、うん、っていうこと舐められちゃダメだみたいな、
うんうんうん、
笑かしてるだけちゃうぞと、チャレンジしてるんだぞっていう、
うんうんうん、
でもこれタコワゲはいろんなトップ DJ の人たちからも、
うんうん、
バカだなっていう最高の褒め言葉をいただいてるんで、うんうんうん、ちょっとまあアイデップとはまた別なんですけど、
はいはい、
長いスパンでちょっとやっていこうかな、
楽しみですね。
ライバルはバブルビーです。
マジですか、
うん、すごいライバルになっちゃいますよ、
もう負けませんよ、
うん、まあ俺は
ボロ負けですよ。
いやそれがねそんなことないんすよ、
もう
そうですか、
ここ
あのね、うん、それしかやってないですからね、うん、こっちはね、
もういやでもねだからそれですよ、その姿勢が美しいんですよ、うん、
ずっとこの10年間ぐらい、うん、才能の無駄遣いとか言われ続けるこのバブルビーですよ、
うん、全然無駄遣いじゃない、
無駄遣い
言われる、いや無駄遣いじゃない、絶対違う、 もしねちゃんとしてたら、うん、きっと僕誘ってないと思います、
多分その無駄遣いがもうそのスタイルだからね、
浪費っていう、うん、
浪費していくのがスタイルである、
そうそうそう、
でもようあんだけアイデア出るなって思う、
ああアイデアはね、まだ出るんですよ、なんか、
なんかバカ話してる最中に出ることが多い、
ね、バカ話もそうだし、うん、ボケーっとしてる時に出たりとかありますけどね、うん、まだね作りたいのもあるんけどね、
あとね車好きでしょ、
車好き、
うん、僕も好きでしょ、
ええ、車好きですよ、
何乗ってはるんですか、
僕シトロエンのね DS3 ってやつ乗ってます、
ええやつや、おしゃれなやつや、
おしゃれなやつ、
エアコン効くやつや、
エアコン効くやつです
大体効きます
よ、大体効きますよ
最近の車は
って言うでしょ、
うん、
僕ね夏にね子供とね俺の車でドライブ行ってね、うん、子供熱いって泣き出したことありますからね、
ちなみに車は
ランジャデルタです、
出た、
うわ全然分かんないけどこれはどういうお話だろう、
あのねセガラリーの車です、
あはいはいはい、うん、なんでエアコンついてるんですか、
ついてるんです、
壊れてるの、
あのね純正で俺完全に直したんですけど、昔の軽の、
はい、
軽自動車のエアコン並みのエアコン、
ちっちゃいこうって感じ、
ちっちゃいんですよ、
全然冷えない
んです、イタリア人はエアコン使わないんですかね、地中海が涼しい、
あの車、WRC っていうラリーのレースのためだけに作ったんで、すべ、はいはい、てが適当なんです、
基本レース仕様なんですね、
快適装備なんて二の次みたいな、
二の次です、
早く走りゃいい、
うん、そうでもね自分で車直すの好きなんで、
うん
まあそんなことよりレコーディングせえって言われるんで
楽しみ
デルタはね僕の、うんまあ、車友達のね、うん、あの親がね、うん、1ヶ月2ヶ月ぐらい前に突然買ってきたみたいな話をしてて、
は
い、
それなんで
それどこの方ですか、
あのどこだったっけ、東京のねあの、うん、池袋あたりに住んでる人が、
うん、それどこで買ったんやろ、僕はねあのこんなことまで話してんか分からんけど
もういいじゃないですか、
あの高島平っていう、はい、東京の高島平にクイックトレーニングっていうね、
は
い、あのランチャ専門店があるんですよ、
専門店
で、ね、素晴らしい仕事してはって、
はい、
あのねランチャデルタっていう車は90年、あ88年から90年に作られた車で、
うん、
世界で最も壊れる近代車って呼ばれてるぐらい壊れるんですよ、
はいはいはい、
でねその車をね、うん、拾ってきて、
うん、
もう一回新車に作り直すっつって、
うん、
エンジン全部バラしてーシートも変えて、うん、っていうリフレッシュカーっていうのをやってて、でそれがね当時あれ560万の車なんですけど、
高いですね割と、
いや壊れるのに560万 NSX と一緒のタイミングですよあの
壊れる
世界で最強のスーパーカー、全く壊れないっていう時に一緒に出て、でそんなね壊れる車をね、なんでそんなことするんですかって聞いたら、すっごいええこと言ったのが、車は壊れるもんじゃないですか中村さんって言って、
ほう
ほう、でね、今メガニックって日本のディーラーにいますけど、あれは交換士ですよって、
部品を交換するだけ、
部品を交換するだけですよ、中村さん僕らは修理屋なんですよ、
かっこいいですよ、
ね、かっこいいですね。
でそれって、うん、割と音楽に似てんなって思ったんですよ。例えば今最先端の音楽を真似るのもいいけど、うんうん、昔あった音楽を自分で汲み取って、うんはい、今の感覚に置き換えるっていうのって、うんうん、超燃えません、
うんうん、そうですよね。
そうです。曲作ってる人間なら誰しも分かる感覚ですね、
うん、だってなんかこう自分のこうどんどん積み重ね的なバックボーンを自分で作るわけじゃないですか、うんうんはいはい、でもそこには自分のひらめきがあったりして、うん、だからなんかその車、古い車僕大好きなんですけど、そこはもうほんまに思うとこなんですよね、うん、古いからって何も悪いわけではない、
う
ん、
そうですよね、うん
エコーエコー言うとるけど、古い車乗り続けるのだってエコーやろ、
うん、そっちもエコーですよね、うん、物を大事に使う
と。車自体作るのにどんだけのエネルギー消費してんねん、
う
ん、ね。ただリッター6はどうかと思いますか、
うん、
相当燃費悪
い。あの骨折の間車はもう乗れないですか。
クラッチ重いですよね。
まあ、乗ってはいたんですね。
乗ってはいたんですか。
いやいや無理です無理です。
あ無理は。
でも どこのクラブの人も車で来ますよねって、うん、連絡もらうんですけど、うん、いやいやクラッチ重いんで、うん、
これ
タクシーで行きますそうだからなんか、うん、あの昔の音楽とかもね、
はいはい、
やっぱあの好きじゃなくても聴いとりゃ、うん、なんかあると思うんですよね、うん、作ってる子には。でもね作ってない子にもなんかあると思う、
うん、音楽っていうのはね、うん、本当はね時代性ってないもののはずなんですけどね。
物、ね、じゃないですからね。
物じゃないですから。
だから心に入り込めると思うもん、
う
ん、
そうね。
まあ、流行り廃りでどうしても時代性っていうのは出てきちゃうんですけども、うん、音楽そのものには時代性がない。いかに、うん、どんなに古い音源でも、うん、ちゃんと初めて聴く人にとってはそれは新しい曲なん
だ。そうそう、自分にとっての、ね、うん、オールタイムベスト10とかあるじゃないですか、うん、音楽って。ありますね。でそれってあんまり流行りと関係ないし、うん、なんかそのあんまり今の最新の音楽とか追いたくないけど音楽聴きたい時って結構あるじゃないですか、うんうん、そういう時になんかこう静かに聴くとか、うん、
だけど骨折って俺一回だけセットでドリンクバー聴いたんだよな。
どんな気分でした骨折って不自由な時に
全然行かれへんやんみたいな
ドリンクバーな気分ちゃうわこれみたいなね。
でもあの曲も普遍的なもんやと思いますよ、歌詞も含めて。
そうですか。
そうですね、
普遍的
な。あれはだ時代性どころかメッセージがないですから、
ね、だって絶対、うん、じゃあ僕おいっ子今二十歳なんですけど、はい、あの曲聴かしたんですけど、ね、大爆笑でしたよ、うん、
あれね。あれ結婚式の二次会とかで何回かライブやったことあるんですよ、うん、
残念
そういうとこで、うん、そしたら、うん、知らん子供とかが踊り始めるんですよ。
そうでしょ。でもねそれってね音楽教育の最高ですよ、
うん、
そんなね中学校の合唱なんかどうでもいいですよ、ね、
どうでもいい。
難しいこと考えられる、楽しむもんだ。
子供に聞かせる、
うん、子供が楽しめるっていうのはいいこと
です。子供が楽しめる、
うん、いやほんまにそうです。
ほんまに。
だからなんか世の中の音楽作る人には何種類かあるけど、うん、もう最先端のことをし続ける人もおるし、
うん、
昔のことを紐解いて自分で返す人もおるし、うん、バブル B さんみたいにアホなことをしてるふりして割と高尚なことをしてる、うん、いや計算じゃないかもしれんけど、うん、子供が踊る。じゃあまあいいわ。じゃあさ、うん、世界のトップ DJ がさ、うん、結婚式の二次会やりました、はいはいはい、日本人の子供踊る。
あ
だから、
うん、
尺度はいっぱいあるんですよ音楽には。
そうですね、いろんな場所
でただ一個だけ言えるのはバブル B は好きなことを面白がってやってるからそれが子供に伝わってる、
間違いない、ね、
それはあるかもしれない、
ね、それをねなんか演じてやってたら、うん、その子供なんかすぐ分かると思う、
うん、
まずカッコつけてないね。
カッコつけてないね、
うん、カッコつけてる人はコカ・コーラとかいう曲は作んないから
ね。なんかね、いやカッコつけるん
だろ。何がミニッツメイだよこの野郎。
ミニッツメイだよこの野郎。ミニッツメイ。カッコつけるの。そういうのも子供の受け入れ様子
が。一回ちょ、うん、バブルビーこの曲かけましょうよ今日。
何かけ
る
んですか。
セットでドリンクバー今。
今かけるんですか。
今かけましょう。
聞きましょうか。
聞きましょう。
うん、じゃあリスナーには聞いてもらいましょう。うん、今持ってきてないですけどねここにはね。
うん、
いい
です
。
セットでドリンクバー。何年バージ
ョン。あえてじゃあ
昔
オリジナルバージョン行きましょうか。
久しぶりに聞くやつ。
久しぶりに
どうぞ。
うん、曲三曲目ですよ今日。じゃあ行きましょう。うん、じゃあバブルビーフィーチャリング炎上 G でセットでドリンクバー
どうぞ。
じゃあキノコハンバーグと、
はい、ご飯の方は失礼いたします。
あ、ライスとセットでドリンクバー、
はい、以上で、はい、ドリンクバーのカップグラスはこのバーコーナー
に。セットでセットでセットでドリンクバー、一緒に一緒に一緒にドリンクバー、ついでについでについでにドリンクバー、やっぱりやっぱりやっぱりドリンクバー。 緒にドリンクバーついでについでについでにドリンクバーやっぱりやっぱりやっぱりドリンクバ
するの大変だ。
いや、ほんまに名曲ですよ。
うん。
いやいやいやいや。
これはでも長くやってるね。
これ長いね。2002年に作ったやつ、
ね。10年じゃってるね、
うん。長いですよ。うん、これあのずーっと鳴ってるギターの音は、
うん、
あれコメコメクラブのファンク藤山のイントロですからね、これ。
うん、これタバコ一本じゃない
ですか。嫌です。なんかね、渡辺さん初対面とは思えない
ですね。思えないですね。
渡辺さんって
渡辺さん、渡辺さんでいいですか。
あ、この番組では渡辺さんで呼ばれる結構多いんで、はい、そうですね。
ちなみに炎上寺も渡辺っていう、
あれも渡辺ですね。
マジっすか。
渡辺だらけです。渡辺
マジ、このマジっすか全く意味ないですけど、
ね、マジっすか。炎上寺がどんな名前だろうって知ったことないって
でもね、ほんまにバブルさんとか渡辺さんとこういう風にやらしてもらうのはありがたいっす。いやいやいや、なんかアイレップのイメージって、うん、一時期すごいなんかこう、はい、自分と違うとこに行ってる感はあったんですよね、
うん、
でもすごい僕は好きでやってたんですよ、
うん、
でもあの例えばね、その肉体労働者をなめんなよとかっていう気持ちもあるし、うんうん、だからライブを絶対僕がやってるのは、うん、汗をかけるからなんですよね、
う
ん、でもちろん DJ も汗かけるんですけど、うん、あの 自分のカロリーを使って音を鳴らすって、うん、バカだなと思って、うん、で、それって昔から人間がやってきたことやなと思って、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なんかすげえ面倒くさいこと言うと文明の一つでしょ、
うんうんうんうん、
だからライブをやるし汗をかく、アルバムアーティストには絶対ならない
って、
いうのはなんか月こそものの上手なれじゃないですけど、なんか好きなことはねどんどんやったらええわ思って、
やっぱりパーティーでライブとかね DJ とかして、でまあ短い時間でもバーッとみんなとこう同じ音楽で一体になるっていうのって重要だと思います。
これやっぱ作り手としてやっぱり絶対必要な時間だと思うんですよ。僕もあんまりライブが苦手なんですよ正直、体力あんまりないから、なのでいつも20分とかでやらせてもらってるんですけど、
短
っ全部申しなんですよ最初から最後まで。
客が持たない、
客も俺も持たないっ
だいたい分かってますよそんなこと、うん、で
も客も俺も持たないの20分ぐらいいつもやらせてもらってるんですけど、ただあの20分がないと、やっぱりフィードバックできないですよね自分の作る曲。
そうね、
うん、
そうですよね。あれ申し訳ないけどライブなんて誰が一番気持ちいいって、演者ですよ、ステージ上の人が一番気持ちいいべき、でよう思うんですよね自分のライブやってて、もうフロアは僕らの鏡なんですよ、で、お客さんがシーンとしてたら、僕らの演奏が最低やったってことでしょ、で、シーンとしててもいいんです、持ち帰ることもあるから、で、いろんな形はあるんですけど、なんかパーティーっていう時にシーンとさせちゃダメだ、
パーティーはね、
絶対それはいわゆるギャラ泥棒ですよ、いっぱいいるけどそういう人、
パーティーはね、パーティーですからね、
で、もちろんあのその人の音楽観で、あのその盛り上げるわけではない素晴らしいって意地もある、あるんですけど、僕は盛り上げたいですね、何が何でも、
やっぱりね盛り上がってないとやった気がしないですね、
そうですよ、それはそうですよ、
そうだからステイアンダーグラウンドっていう言葉を、に対して、なんかもうすごいバランスを取るのが難しいなって思った時期があるんですけど、
ね、
別にこのご時世アンダーグラウンドもオーバーグラウンドもねえじゃん、
今ね、
ネットによってその垣根はなくなりました ね、
そうですね、
だからええ時代やなと思いますけどね、
カオスですね今も完全に、
これぐらいのが面白いですけどね、いろいろ問題は確かにあるんですけども、
そうなんですよ、
発信する側としてはこんな面白い時代はないかなとちょっと思いますね、
もうだってどんな音を鳴らしても、怒る人がいない、逆に言うと、だから何でもできる、逆に言うとね、
そうだからあのパーティーっていうものに関して、まあ、今までいろんな文脈があると思うんですけど、なんか例えばさ、あの初音ミクちゃん、
はい、
今大人気ですね、すげえボーカリスト、であれをさこう歌じゃないっていう人もおれば、かっこいいっていう人もおれば、いっぱいいるでしょ、それでいいんですよ、でだからこそ好きな音楽を掘れるインターネットっていうものがあるんやから、みんなどんどん掘ったらいいと思うんですよね、なんかサウンドクラウドで自分が好きな曲売ったら、マッシュアップ絶対あるから
今、
それこそハスレミックだっていろんな音楽があるわけです、あれジャンル的に、
そうね、
そっから
あんなね全部のねジャンル歌えるボーカリスト
いないよ、
いないっすよ、
でそっからいろんなジャンルにこう興味を持つことが可能なわけ
です、例えばね僕はこういう発言するでしょ、昔ねこういう発言したらね、ドン引きとかって言われたことがあるんです
よ、あ大丈夫です、もう時代変わってます、
俺ね、むちゃくちゃなめんなよぐらいに思ったんですよ、
だから初音ミク発言でですか、
そうです、だって俺初音ミクライブ行ってるもん、震災の前やわ、ゼップでしたっけお台場、
初めて初音ミクが、映像として出て、
あそうか、
ライブ上で、
だからなんかあの垣根とか、イメージとか、現場味わってからいいって、僕だって U2 のライブと初音ミクのライブ一緒に見れますから
、ね、同じエンターテインメントですからね、
いや初音ミク本当象徴的だと思うんですけど、
象徴ですよ本当に、
あれ出たのって2008年ぐらいかな、
ですね、
7、8年ぐらいに出て、で僕も出たって結構割とすぐに買ったんですよ、2007、8年に、でもどこで買ったかって言ったら、あれ当時 楽器屋には売ってなかったんですよ、
うん、あそうでした、
うん、
そうやった。
で当然その DTM とか扱ってる、うん、そのお店とか DJ ショップには当然売ってない、
うん、
で僕はヨドバシカメラでしか買えなかった。
そうな
ん、ヨドバシで買ったんですよ。で
そうな
ん、で楽器屋特にそういうとこにないんですかって聞いたら、いやああいうのは楽器じゃないし、
いやでもメイコとか売ってたけどな、
だいぶ後なんじゃない。
初音ミクの前のやつ、
前のやつあった、うん、
ありました。
メイコは
でも俺初音ミクちゃん出てきた時に、うん、YMO やって思いましたよ、
う
んうん、僕 YMO を、うん、幼稚園かな小学生に聞いて、うん、ロボットがやってると思ってたもん、
うん、あ、まあ思いますよね、いいファンタジーですね。
で、うん、あの U を見て、ね、YMO や言うてロボットが 3つ女やろな、うん、ったら、うん、あのお三方が出てきて、うんうん、正直言いますがっかりしたもん、
ね、人間がやっとる、
人間だ、人間やねえか。
特にドラムにがっかりってなかったんですか。ドラムを叩いてる。
何何僕ユキヒロさん好きですよ。
人間が太鼓を叩いてるっていうのが。
でもね僕ね初めて見た時に、うん、細野さんに大注目やったんですよ。
なんでですかそれ。
分かんないですよ、この人すごいんやなって、うんうんうん、もうだってあれ11時からだったでしょ、
う
ん、小学生が11時まで起きてるなんて奇跡ですよ。
そうですね。
でもうちの親父は叩いて起こしたんですよ、
うん、起きろ
起きろ、うん、見たんやろ言って
出てるぞ、うん、
そうですね。だからあのなんかもう初音ミクちゃんのことを笑ってるとか、うん、音楽じゃないって言ってる人は、うんうん、あの現場を見た方がいいよ、
う
ん、
そうそうですよ
ね。見てから文句言うなら僕はいいと思う、うん、食ってないのにね、うん、あの飯の文句言うなっていう話ですよ、
うんうん、
もうせめてねちょっとそんなの流行ってんならってぐらいでいいから興味ちょっと持ってもらった方が多分、
これはねあのおっさんどもはね、うん、分かんないですよね。
あのね
なかなか、
まあ、あれも言うてもおっさんですけど、
おっさんですけど、
うん、50、60ぐらいの世代からしてみたら人間じゃなくて機械が歌ってんなんてっていうことなんでしょうけど、
じゃあどうしてもこれは初音ミクってやっぱりニコ動で育ったもんじゃないですか、うんうんうん、で、はいはいはい、あの初音ミクとかにガチでハマってる子ら、うん、好きな子らっていうのはやっぱり10代
今
代
小中高ですね。
ですよね、うん、で僕らが J-POP を思春期に聴いてた代わりにニコ動で初音ミクの曲を聴いて、うん、その歌詞を聴いて励まされたりとか、うん、いろんな感受性を持ってこう楽しんでるわけですよ、リアルタイムに、うんうん、で自分のその思春期のこのふらつきを初音ミクが励ましてくれてるわけ、
う
ん
う
ん、
そうですよ。
でも僕らっていうのはそんなとっくに通り越したおっさんどもっていうのは、うんうんうん、そういう文化があるよ、うん、それをあの理解する器が必要だっていう風に見ているっていうので、うん、あの理解したとしても、うん、リアルな体験には絶対ならない。
違う違う、うんうん、
まあそれはしょうがないです。
そこは分かった上で
それはもうしょうがないです。
そうそう、
どうしようもないんで、
うん、どうしようもない、
うん、
ただ俺は YMO の時のワクワク感をね、うん、感じましたね。
もう完全な機械ですからね、
うん、それはね。だから今のなんかクラブミュージックの入り口だったりもするし、うん、で音ゲーがね、うん、すっごい入り口になってるわけですよ。
今はホットクラブミュージックの入り口として音ゲーはすごい間口が広いですからね。
でもその音ゲーっていうのは、うん、クラブミュージックとしては現場の音じゃないって批判する人もいるわけ。
ありがちなパターン、よくある、ね、話ですよね、
うんうん、でもそれ批判してたら若い子って入ってこれない、う
ん、やとしたら俺らは音ゲーちゃんとやらなあかんかもしれない、
うん、
思いっきり、
うん、思いっきり、うん、理解しんといかんっていうね、うん、
現に我々周りのミュージシャンが最近音ゲーにバンバン
入ってて、いや俺もねしたことあるんですけどね、
うん、あそうなん
ですか、
小波
さんで、うんうん、でもなんか表現のさ、うん、こう場所が増えていっとるってことだと僕は理解してるんですよね、
う
ん
う
ん、
すごくいいことだと僕は思うんですけどね。
でもっと言ったら、うん、びっくりするような音楽作ったらいいのに、例えばね、うん、僕よう言うんですよ、いいボーカリストやったら手拍子だけでええって、
うんうんうん、
We will, we will よくってどんどんバーンどんどんバーンじゃない、
うん、あんなにプリミティブでいい曲ないですよね、
う
ん、
ないでしょ、ね、うん、で全然あの何でもいいんですよ、音さえ鳴らしろ、うん、音鳴ってりゃもうはい音楽って、
うん、
言いたいし、うん、でもちろんそりゃねレコード会社からオファーもらったら、うん、それは結果も求められますよ、うん、プロやから
ある程度の売り上げやっぱりね、うん、それはしょうがないです。
でもね大事なのは、うん、音楽やでっていうことやと思います、うん、でもちろんもう一回言うけど結果は大事、うん、やからこそ、うん、結果を求められてない状況を整えるのもプロの仕事、
うん、
だからタコワケ僕始めたんですよ、
ね、うん、
売る気別にもう売る気もない、フリーダウンロードでいい、
うんうんうん、
全然いい、
うん、
やけどなんか、うん、おもろいやろって胸を張って言いたい、うん、だけどアイデップはもう喜怒哀楽、
うん、
もう笑かすし、
はいはいはい、
怒るし、
うん、
泣くし、うん、楽しいし、うん、全部もう吉本新喜劇みたいにしたいって僕よく言ってるんですけど、アイデップのライブ
は、はいはいはい、
全部やる、うん、流す曲もやる、
うん、
だからなんか自分の中で、うん、そのたこ揚げっていうチャンネルを持ったことが、
うんうん、
でその後骨折もあって、うん、すごく今こういい意味でも悪い意味でも、
うん、
素人、
うんうん、
今プロになってない方が今聞いてるかもしれないけど、
うん、
負けないぐらい素人感覚ですよ、
うんうん、これから何かやってやろうみたいな気持ちっていう、うん、
40になったのに夢しかないですから、
新たなスタートラインに
当たったと、
うん、毎年言うていこう思ってます
けど、ね、毎年言うていこう、それ毎年も大事ですよね、
うん、
それはだって
やっぱりまあ長くやってどうしてもねこう、うん、モチベーション下がってくるんですけども、
そうだからこういう曲作ったらいいんだなって思ったら、
うん、
もうアーティストではないですよね、
うん、
この曲どうだって思わないと、
うん、
何この真面目な話、
真面目な話になりましたが
実はこういう回がね受けるんですよ、
こういう回が受けるんですよ
結構ねふざけてる回より、要はこうプロの方もしくは現場でバリバリやられてる方が本気で音楽のこと語ってる回っていうのは、
うん、
みんなねやっぱ望んでんですよね。
そうなんです。
例えばね、うん、深川亮君、
はい、
ロケットマン、
ロケットマン、は
い、あのね彼のアルバムを、うん、ぜひみんな聞いてもらいたいんですけど、
うん、
彼は DJ もしてる、うん、にもかかわらず、うん、今回のアルバムの価値観の提示は素晴らしい、
うん、
ダンスミュージックじゃないものもやってる、で、あの人をお笑い芸人が遊びで音楽やってると思ったらそれはもう大きな間違いですよ、
うん、
この間もリキッドルームでロケットマンフェス出させてもらったんですけど、もう最高のお客さんやったし、
うん、
最初からパンパン最後までパンパン、
うん、
でもうすごい素晴らしいブッキングで、
うん、
アイデップもライブさせてもらったし、メイジェイちゃんも出たし、
うん、
であと FPM、
うん、
田中兄やも出て、
うん、
ケオリさんも出て、
うん、
まあごっちゃまずですよ、
うん、
でもね どの音楽に もうフロアは反応してて、
うん、
なんかこうクラブミュージックベースの人たちが集まって、
うん、
クラブミュージックどっぷりじゃないと思われるお客さんに個々が提示していく、
うん、
で一日楽しかったって言わしたのは、うん、深川亮っていうロケットマンっていうプロデューサ
ー
やからこそやなと思って、
うんうん、ロケットマンもう長いですもんね、
長いですよ、
いやもう長いです、
十何年やってますよね、
決してもうおふざけじゃなく本気でやられてるって、
うん、そう
そうだからお笑いの番組で、うん、何音楽やってんのみたいなこと言われた時期ありますけど、
うん、
まあ彼は素晴らしいですね、
うん、むしろさっきお笑いの方はあんまりやんなくなって
ましたよ ね、
うん、ロケットマンの方が名前が出ることが多くなってるっていう、
そうそうそう、
うん、
だからいろんな音楽の接し方があるっていう時代になったと思うんですよね、
うん、
うん、話変えます、
そろそろ締めましょうか、
話変えます、
喋りたいみたいだけど
じゃあバブルさんよろしくお願いします、
ね、告知ですよ、うん、告知タイムです、
びっくりした、はい、11時40分じゃ
もう時間が迫ってますよ
終点が迫ってます
よ、はい、迫ってますよ、
巻きでいきましょう、
巻きでいきましょう、10月
バブルさん、あの
5日
うちのマネージャーに送ってもらえます、途中まで、
え、マジですか、あ、それ車なんですか、
嘘です、嘘です
、
あ、巻きでって言って
る、巻きでって言ってる、はい、巻きでって言ってる、はい、じゃあ、
はい、
10月の5日、
はい、
プッシュ、
はい、
アット西麻布ダブル、
はい、
に、バブルビーフューチャリング炎上 G、はい、ライブをします、
はい、
で、まあ、アイデップライブ、
ライブをすんのかな、
ライブないですか、DJ、
ドラムとちょっと DJ のドラムでちょっといろいろやるかもしれない、
いろいろあると、うん、あるということで、はい、これもうパーティー、もうまさにパーティー、う
ん、宴会にしたい、
宴会、
宴会、
もう宴会にするということで、
そしてタコ揚げの曲も、
タコ揚げ
当然
流れるよ、これはもう来た方がいいですよ、
うん、
じゃあ、はい、それが10月5日土曜日、
はい、
オールナイトですよね、
はい、
はい、で、10月の19日が、小田原城で、レイブ、
小田原レイブ、
小田原城レイブ、うん、ライブをします、
はい、
はい、で、あと10月30日が、阿佐ヶ谷ロフト A で、はい、金塩谷さんの、トークイベントの方に、
はい、
バブルビーが本店トークをするという、
はい、
そういうのがありますね、
はい、
でまだちょっと、まあ、先のことで軽く言っちゃいますか、
文化人だな、
なんかいろいろやってるんですよ、11月2日
何やだって
何やだヘビーシックゼロで、はい、ライブがありますね、 11月2日っていうのがあります、うん、で、11月16日が名古屋でライブレーベリングっていうのがね、はい、ありますね。ちょっとこれまあ
箱どこですか、
見ていいか、レーベリングは名古屋ちょっとまだ見てです、
ね、箱どこだっけな、箱これは僕も出ますね、
はい、
はい、
あこれまだちょ
っと予定は、ね、雑やな
あこれ調べたら分かるよ俺、
うん、今ちょっとメール来てるけど、
ハッシーのメール来てるけど、
はい、
巻きで
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 ね、
どこだ、
タイトロープ
タイトロープ、
タイトロープ、
初耳なところでしたね、うん、名古屋のタイトロープ
という場所
で、タイトロープ、
レイベリングという、ハッシーがやってるイベントですね、
う
ん、
っていうのがありますと、
はいはい、
僕も一緒にまたやらせてくださいね、
やりましょう、ちょっと、本当にやりましょうよ、
ね、フットワークが軽いのが評判なんで、僕、
本当ですか、
嘘です、
じゃあ、レイベリング行きましょうよ、
誰も得しないよ、そうじゃないですか、
でも、ほんまになんか、ちょっとちょいちょい、ね、
ちょっと
一緒に、
何か面白いことをやりましょう、う
ん、出た。大人の何か面白いこと、
例えばこれくらいで、これくらいで何かこうライブイベント、クラブイベントを やった場合、うん、出演していただけるん
ですか、ここでやったらいいじゃないですか、
そうなんです、ここでやる、そういう話はあるんですよ、
はい、
ただあのすいません、僕 DJ ハードディスクなんですけど、
あもう別にセッティングすれば、まあ、大丈夫だと、
はい、じゃあそれでお願いします、
中村さん出演決定ということ
で
未だに企画も語ってないですけど、
この箱ごと良さそうや
な、いいですよ、
もうなんかもう言い方悪いですけど、密室殺人事件ですよね、きっと
殺人事件、
施設殺人事件や、
これさ分かんないっす、
いや音で殺すってことですよ、 DJ が音で殺していくってこと
ですよ、音響殺人ですよ、
はい、
ほんまに呼んでくださいよ、
やりますよ、
確実にやるんで、
やりますよ、
100回記念とかでやりたいね、
うん、うん、そうね、
もうすぐやな、
やる
年末ぐらいかな、
はい、
はい、バブルビー告知以上で、
以上
です、
はい、あと本店巡礼皆さん買ってくださいね、はい、
全国の書店で取り扱
って書店でございますので、はい、これ忘れないように、まあ、買った人は感想を聞かせてくださいね、はい、
最後ミディです、10月14日、はい、渋谷 R ラウンジにてエクストリームハード VS ハッピージャック、はい、老舗ハードコア2大イベントが合体で行い、イベントを行います、
うん、
こちら昼イベですので、はい、未成年も OK、
はい、
お酒飲みたい成人は ID 持ってきてくださいなと、
うん、
で11月はですね、さっき言ったあのレイベリング名古屋、
レイベリング、
はい、
うん、
僕も呼ばれております、
はい、
でこれね多分ねもう発表していいと思うんだよな、あのバブルビーフィーチャリングのエンジョージ、ミディ、うん、あとテクノウチが多分行きます、
はい、
はい、
うん、
名古屋近郊でテクノウチ久しぶりに見たいって方は、うん、ぜひとも遊びに来てくださいなと、うん、はい、
すみません、はい、僕告知ありました、
はい、
じゃあ中村さんもう一つ、
10月27日すごい雑ですが、
はい、
はい、
音玉横浜ライブに、
はい、
アイデップで出演いたします、
はい、
会場はごめん知りません
大人間横浜ライブだから横浜ですね
箱どこですか、箱まだ決まって
な てない
横浜のどこかで
どこかでやりますと、
うん、はい、片隅でやりますんで、
はい、
皆さんぜひお越しください、はい、あの多分バブルビーも出ます、
いやいやいやいやいやいやいや出ません、
でもさこれちょっともうここで言うけど、うん、次のアイデップのアルバム、
ね、
フィーチャリングバブルビーやりますんで、
マジっすか、
うわ
どうしよう、
お金をいただきます
僕が払うの
払うの参加させてもらうのが
でもほんまにちょっとバブルさんやりましょうよ、
あやりますやります、もうい
いですね、こんなところで仕事の話が、
本店トークとかいいんですか、
曲名バブルさん俺ね、そうやあの、
CD、
これマッキーって言ったけどこの間名古屋僕行ったでしょ
はいはいはい、
本店行ってきましたよ俺、
どこ行ったんですか、名古屋の
手羽先の、
えあの
世界の山ちゃん、
山ちゃんの本 店あの女子大通りのとこですか、
違う新作はちゃ、あそうや
女子大通りです、
うん、そうそうそう、
2階建てのとこですよね、
そうそうそう、
あれあ僕も行きました、あそこ
、うん、いいですよね、
あそこいいです、
うん、
でもね、あの一セット食って、はい、すぐ近所のまた違う店に行って、
うん、
まあ、その後もう田中さんと DJ ということで、
うん、
楽しかったです、ありがとうございました、今日は
締めろってことですね、かなりの長丁場になりました
よ今回
今回長いよ、
ありがとうございました、
1時間半の長丁場
でございます、1時間半の長丁場、はい、スペシャルでした、
スペシャルでございました、
中村さんのスペシャルでございました、
ありがとうございました、皆さんすみません、
はい、
さあそういうわけで第92回、
今キャって言いか
けた役はまだだよ、
はい、まだ
92回、
はい、
い
かがだったでしょうかね、皆さんね、
はい、でももう一回言いますけど、周年僕絶対ここやりますからね、
やりますよ、
意地でも呼べる
という、意地でもやりましょう、う
ん、我々も
意地
で早めにブッキングしてください、
わかりました
早め早め
で早め早めで
どけるのは無理なん
でどけるのは無理やりましょう、
やりましょう、
お願いします、
まあ、イベントのこと自体も決まってませんが、
はい
はい、
これから企画を立ててく
ださ い、はい、私は遅いです、はい、では、はい、92回、は
い、
これ
決めますか、これまでということで、
では
ありがとうございました、
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 また次回、
ありがとうございました。